こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は、1月の10日、時刻は12時を回ったところです。12時15分になりましたね。皆さんはお昼のお時間いかがお過ごしでしょうか。私の耳には全く BGM が聞こえないんですけれどもおかしいな、 BGM 流れてるはずなんですけどね。まあいいでしょう、流れてると信じましょう。ですね、最初に少しお知らせをさせていただきたいと思います。1月の今週じゃないですね、来週ですね、1月の17日水曜日の夜ですね、仮想スナックエリカさんにお呼ばれいたしました、ね、もうちょっとしたらですね、改めて皆さんに告知をしたいと思うんですけれども、あの有名配信者のエリカさんね、お呼ばれいたしまして、じゃあね、スナックエリカで楽しくおしゃべりをしていこうということになっております。で、その後ですね、19日、あ、このエリカさんとの仮想スナックエリカでのお話なんですけれども、これはですね、私の祖母がですね横浜のね、飲み屋街、有名な野毛という場所があるんですけれども、そこでですね、長年スナック、ザ・スナックですね、昭和のスナックを経営しておりました。もう今はないんですけど、バッカスというね、ところをやっておりました。で、その、スナックバッカスかけて仮想スナックエリカと昭和スナックバッカスのコラボということでね、昭和のスナック、祖母のね、お話などを交えて、エリカさんとお話をしていきたいと思っています。そしてですね、その週ですね、来週の金曜日ですね、こちらは19日、金曜日の夜ですね、こちらも8時からですね、今度は全く趣向をガラッと変えまして、ホリスティック獣医のサラ先生と、あとですね、アトピールームかよさんという方ですね。で、私初めてなんですけれども、スペースですね、X のスペースにお呼ばれいたしまして、そちらでですね、お話をしていこうと思っています。こちらもまた改めて告知をさせていただきますけれども、ね、年明け早々に起こりました、羽田空港でね、起きた、旅客機の炎上事故ありましたね。その中で失われた動物たちの命がありました。その件についてですね、海外の状況なのはどうなのかなども交えて皆さんとお話をしようということになっております。どちらもね、お時間と、また詳しくは配信にてお知らせしたいと思います。はい、でですね、今日のタイトルなんですけれども、自分の考えの押し付けは教育ではない、あきこさんのライブからということで、ね、小原あきこさん、ピアノの麗しいピアノの先生ですね。はい、今朝ライブ私ちょっと入り損ねてしまったんですけども、あきこさんは毎朝ですね、7時45分頃からライブをされているので、なかなかね、その時間はこうバタバタとしていて、ゆっくりとライブに参加することができないんですが、たまにアーカイブを聞かせていただいているんですけども、今日もね、今日もアーカイブを聞いておりました。その中でね、非常にこう私もう心に刺さったことがあったので、まあ、あきこさんにね、了承を得て、ご紹介というかね、皆さんにもお話をしたいなと思いました。あ、ローガンさん、こんにちは。うるわしいなおちゃん先生、ありがとうございます。固定していいですか？ハクさん、こんにちは。もちろんです。ありがとうございます。でね、自分の考えの押し付けは教育ではないという趣旨の内容で、小原あきこさんがね、今朝ライブをされていらっしゃいました。で、あきこさんはね、ピアノの先生なんですけれども、私もね、実はですね、どのぐらい昔なんだろう、忘れちゃったけど、多分幼稚園ぐらいから小学校低学年ぐらいだったと思うんですけどね、ピアノをね、習ってたことあるんですよ。しーちゃん、こんにちは、ありがとうございます。ね、ピアノをね、6年間も習っていたのに、なんとね、平音記号が読めないまま終わったんですね。はい、なんと出来の悪い生徒でございましょうね。うん。 でね、まあ、あきこさんのね、そのライブのアーカイブを聞いている中で、その昔のね、ピアノの先生ってとっても怖かったでしょっていう話をされてました。ね、その、練習してこないと怒られたりとか、あ、その、ピアノでね、指使いを間違えると手を叩かれたりとかね、なんでこんなのもできないのっていう感じでね、怒られたりとかね。で、楽譜っていうものがピアノにありますよね。うん、私も、覚えてるんですけど、上下巻のバイエルですね。バイエルが終わるまでは一応頑張ろうと思ってね、6年間かけてバイエルを終了して、はい、楽譜が読めなかった女でございますが、はい、ね、耳コピーをするので、時間かかるわけですよね。はい。でも私のね、ピアノの先生はね、優しかったんですよね。優しいからこそ、練習もしない。楽譜も読もうとしない。一向に上達しようという気力がない。こんな私にもですね、優しく寄り添ってくださったんじゃないかと思うんですけどね。はい。でね、そのピアノの先生が、おっしゃってたことをね、あきこさんのライブのアーカイブを聞いていて思い出したんですよ。で、あきこさんはね、昔はね、そういうピアノの先生、厳しい先生多かったよねっていう話されてて、それは、うまく、弾けなかったり、その楽譜を覚えられなかったり、ミスしてしまったところを何十回も繰り返し、ミスしなくなるまで弾かせたりとかね、うん。で、まあ、指使いができないところを一日何十回も練習してきなさいという宿題を出したりとかね、うん。そういうのって、結局自分がそうやって習ってきたから、それを生徒に、こういうふうにやらなきゃちゃんと弾けるようにならないとか、また同じとこ間違えますよとか、コンクールで入賞できませんよとかね。うん。そういう自分のやってきたことの押し付けなんじゃないかと。うん。だからこそ、生徒にイライラしたり、怒ったり、手を叩いたり、昔の先生もね、自分もそうされてきたし。そうすることが、ピアノが上達するために必要なことだと信じていたからこそ、そういうふうに指導をしてきたんじゃないか。でもね、それは、結局はその自分の考え方、自分がそうしてきたからこうしないといけないんだっていうこと、考え方の、押し付けであって、ね、じゃあ、結果的に生徒さんはどう思うかっていうと、多くの生徒さんが、先生が怖い、ピアノ面白くない、練習辛い、もうやめたいという形で、ね、私の小さい頃なんてね、もう猫も杓子もピアノ習ってましたよ。はい。うん十年前ですからね。うん。そういう、たくさんね、ピアノ、一家に一台ピアノがあるのは当たり前ぐらいの感じだったのに、ピアノが今でも大好きで弾いてますっていう人がどのぐらいいますかっていう話をされてたんですよね。どうですか皆さん、ピアノとか習っていらっしゃいましたか？あ、ちなみにですね、このライブなんですけれども、もうすぐですね、息子の学校が終わって帰ってくるんですよね。で、私は、帰ってきたらお昼ご飯を、まあ、ほとんど用意してあるんですけど、まあ、用意をするという形になるので、インターフォンが鳴るまでとしておきたいと思います。はい。はい、いつになるかわからないですけどね。うん。少なくとも、インターフォンが鳴ったら終了、強制終了という形になると思います。はい。でね、私のね、ピアノの先生は、非常に優しくて、私がね、ピアノを上手くなりたいとか、ピアノのコンクールで入賞したいとか、この難しい曲をスラスラ弾けるようになりたいとか、そういう思いが一切ない子だったんですね。うん。あ、ハクさんが、本当みんな習ってたから習いたかったです。そうなんです、私もそれ。でね、親はほら、ピアノって安い買い物じゃないじゃないですか。だから、ピアノ買ったからにはちゃんと習いなさいみたいな。もったいないからね、ただの物置と貸しちゃうから。でね、私のピアノの先生は、なおちゃんが、とにかく弾きたいように弾きましょうって。私が楽しく弾けるということを重視してくださった方なんですよね。その結果、6年でバイエルしか終わらなかったというね、まあ、結果としてはね、惨憺たる結果でしたよ。はい。で、確かね、一番最初の先生怖かったんですよね。で、二番目の先生が優しい、そういう先生だったんですよね。うん。で、その先生はですね、非常に若い先生で、なんかね、自分はそうやって、その自分の先生にね、すごく厳しく 怒られながらピアノ、泣きながらピアノの練習をしたのがすごく嫌だったから、生徒さんにはとにかく楽しくピアノを弾いてほしい。楽譜覚えなくても、指使い間違えてもいいから、とにかくピアノを弾く楽しさだけ、楽しさだけというのもあるんですけど、楽しさを忘れないでほしいっていう方針の先生だったんですよね。で、私はあきこさんの、今朝のライブのアーカイブを聞きながらそのことを思い出して、あの先生は、なんだろう、自分の体験をね、反面教師とされた先生だったんだなって思ったんですね。もちろん、ピアノのコンクールに出たりとか、ピアニストになりたいとか、そういう、なんだろう、一部のね、選ばれし、関門があるようなところを突破したいっていう場合には、そんなぬるいことではいけないんだと思うんですけどね。ハクさんが、私は習えなかったんだけど、息子がピアノ大好きです。そうなんですね。息子さんピアノやってらっしゃるんだ。なるほど。ね、なんか、親としてはね、出資したんだから、みたいな、ちゃんとやりなさい、みたいな感じで思ってしまいがちですけど、なんか、私も自分の子供が、息子だけですけどね、今のところ、習い事してますけども、ややもすると、やっぱりそういうふうに思ってしまいがちなので、そうじゃなくて、今、うちの子供はですね、ダンスとプログラミングと体操をやってるのかな？どれも別にきっちりきっちりしてる、毎週ガチでやってるみたいな感じではないんですけど、どれもね、彼自身がやりたいと言ったことだったので、その、やりたい、続けたいっていう気持ちを損なわないように、することが親の務めかなというふうに思って聞いていました。で、私自身の仕事をね、振り返ったときに、デビさん、こんにちは。ありがとうございます。昨日のね、ローストポーク、めっちゃ美味しそうでした。ちょうどね、夕飯を作ってる時だったから、もうなんかじゅわーっていう音の方が私の耳にはついてですね、全然違う、なんか煮物かなんか作ってたもんね。なんかローストポークの匂いがしてくる感じでしたよ。しーちゃんの娘が3歳からピアノ教室に通ったからついていったら習う羽目になったけど3ヶ月でやめた。そういうのもね、ありますよね。そうなんですよ。でね、私も自分自身のね、あきこさんのお話聞いてたときに、自分自身のことを振り返るというか、そう思ったときにね、私も、スタイフ名で、なおちゃん先生って言われているようにですね、名前自分でつけてるんですけど、一応なんかその先生というふうに呼ばれるような立場なんですよね。仕事上では。で、特に犬ですね、ワンちゃんの問題行動がある場合に、その問題、例えば吠えるとか、噛むとか、いろんなね、引っ張るとか、いろんな問題、いたずらするとか、トイレができないとか、いろんな問題でご相談を受けるときにですね、心がけてることがやっぱりあります。犬の行動、ローガンさんなんかはね、もう、腐るほど私の、もう耳にタコができるぐらいね、私の主張を聞いてくださっているので、またその話ねって思われると思うんですけど、私自身は、犬の行動を変えたければ、飼い主さんがご自身の行動を変えるしかないと思ってるんですよね。だから、犬の専門家に、この犬がこういうことをするのに直してほしいというふうに、依頼をするとしても、本当に変わるべきは、その飼い主さん自らの行動、犬に対する態度であって、そこが変わらない限りは、犬自身の行動っていうのはなかなか改善していかないと思うんですよね。あきこさん、ありがとうございます。いや、本当に、何度聞いてもこぼれ落ちる。毎回フレッシュでいいじゃないですか。伸びしろだらけですね。今年もよろしくお願いします。皆さん、ぜひ興味が出たよという方はですね、今いらっしゃってくださった、このテーマに飛び上げた、小原明子さんね、今いらっしゃってますので、ぜひ今朝の、配信聞かれてみてください。子育てと同じですね。本当にそうなんですよね。子育てもやっぱり、特に小さいうちはね、親の 行動が変わらない限り子供って変わらないですよね。うん、なのでその私とかはね、まあ、あきこさんはね、昔のピアノの先生はすごい厳しくて怖くてっていうお話をしてましたけども、あの犬の業界も一緒で、昔訓練士って呼ばれる人たちはですね、非常に厳しかったんですね、犬に犬にも飼い主にも厳しい、はい、なんならね、あのこう噛む犬とかね、めちゃくちゃ吠える犬とかをその訓練士さんのところに連れてったら、もう飼い主はめちゃくちゃ怒られて、もう犬はガンガンにあの強制トレーニング、首をこう締め上げられて、ヒーヒーあの言わされてみたいな、同じようにやりなさい、やらなきゃあなたが舐められてるだけだみたいな感じでね、もうなんかもう本当どういう世界なのみたいな感じ の, あのトレーニング、まあ、訓練がね、あの行われていました。そういう時代もありました。はい、あ、マリマさんこんにちは。あ、しーちゃん、パクちゃんの息子さん上手なんだ、今度聞いてみたいです、教えてくださってありがとうございます。うん、そうなんです。でもね、結局その飼い主さんがそのワンちゃんのですね、犬の問題行動を何とかして、やめさせたいとか、まあ、問題をね何とかして改善していきたいって思った時に、そのワンちゃんと一緒に暮らしていくのは飼い主さんなわけですよね。うん、で、これピアノの練習も、その犬の問題行動の改善も全く一緒でですね、ある程度練習をしないと行動は定着しないわけです。ピアノもおそらくそうだと思うんですね。指の動きとか、その音符を読む速さとか、楽譜を読む速さとか、そういうのも、やっぱりね、あきこさんも配信の中でおっしゃってましたけど、練習しなきゃうまくいかないっていう、ならないっていうのは、もう、誰が、見ても自明の理ですよね。うん。これね、犬の問題行動の修正、まあ、もしくは犬に何かを教えるっていうことでもそうなんですけど、ある程度練習をしないと、結局習慣化しちゃっている行動を変えるということですから、それは人間でも相当な努力を要しますよね。うん。それを言葉が通じない、常識も考え方も体の構造も全て違う犬に対して、犬の行動を変えるっていうことは、これはある程度時間をかけて飼い主さんが取り組まないと、なかなかね、一朝一夕に劇的に変化するっていうことはなかったり、もしくは一旦は劇的に変化したように見えたとしても、すぐに元に戻ってしまうっていうのよくある話なんですね。うん、なので練習をする、繰り返し教える、それを習慣化させるっていうプロセスは、おそらくピアノの練習も犬のトレーニングも一緒だなって私は聞いてて思ったんですね。あきこさん、違ったらすみません、はい、私はそこに共通点をね、全然ピアノはできなかった私のくせにそう思っているんですけれども、うん、そういうふうに思ったんですよね。ただここもミソで、じゃあ、ね、1日10回、この練習をしてくださいって言った時に、飼い主さんができなかった、できなかった、できないっていう時に、それをなんでできなかったですか、なんでできなかったらこの犬はもう一生このままですよと、あなたのこと噛みつきます、噛みついたままですよとね、そういうふうに飼い主さんを責めたり、飼い主さんに対してね叱ってしまったらこれはね、飼い主さん嫌になっちゃうんですよね。うん、あ、ハクさんありがとうございました。こちらこそ、私もまた朝ね、お邪魔したいと思います。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。あ、ハートもありがとうございます。すいません。あきこさんが練習していないから弾けないのは分かってるけど、練習したくない、ここは根本かなと思っています。そうなんですよね。私も全く同じように思っていて、その、練習をするためのモチベーション、うん。それはそれぞれやっぱり違うわけですね。その人の、持っているモチベーションと、うん、私で言ったらトレーナーのモチベーションっていうのは違うわけですよね。うん。しーちゃんが、娘は高校生まで習ってたから音楽の道に進むかと思っていたら美容師を目指して、夢叶えたらピアノが弾ける美容師とか言ってる。あ、いいじゃないですか、ピアノが弾ける美容師さん。なんかね、やっぱりスキルは一つより二つあった方がね、いいと思いますよ。でね、やっぱりあきこさんもおっしゃってたように、 いかに、じゃあその練習を、無理なく、辛いと思わずに、練習に取り込んでもらうようにするかが、指導者として大切なポイントなんじゃないかなっていうふうに、私も聞いていて思いました。だから、私はね、あきこさんがね、昔は自分はそうじゃなかったっておっしゃってたんですけど、私もね、実はそうですよ。最初からこんな風には考えてなかったです。自分が駆け出しの頃はね、特に。自分のことで精一杯でした。はい。だから、飼い主さんがやってくれないから、この子は良くならないんだって責めたりね。そういう風な未熟な自分でした。で、それをやっぱりね、やりたくても、で、トレーナーって、こう、24時間365日犬と一緒にいる、まあわけじゃないですけど、まあ一般にね、こう、なんていうのかな、くじごじでお勤めして、家庭があって、子育てもしていてっていう飼い主さんよりは、ワンちゃんと一緒にいる時間が長いわけですよ。そりゃそうですよ。それが職業ですからね。自分の犬と過ごしている時間は長い。で、だから練習ができるわけですよね。でも、それと一般の飼い主さんを一緒にしてはいけないと私は思うんですよね。私も昔は鬼教師講師でした。まあ、ちょっとその時代も見てみたいような気がしちゃいますね。はい。マリモさんがピアノが弾ける美優さん、素敵です。本当ですよね。弾けないより絶対弾けた方がいいですよね。デイビッドさんが、僕も昔ちびっこにサッカーを教えていたからなんとなくわかるな。そうなんですよね。やっぱりね、教えられたことがある方は、なんとなくわかると思うんですけど、自分の理想とか、自分だったらこうやるとか、そういった気持ちが先行してしまうと、相手に対して、ね、生徒さんや、飼い主さんや、そういったね、方に、やっぱり自分の気持ちばかりを押し付けてしまう。ある程度は、押し付けるというかね、まあ、こちらは、上達するスキルというのを持っているからこそ先生というふうに呼ばれる立場なので、ある程度その情報を提供するというのは、もちろん対価をいただいている以上、そこはもちろん必須なわけですよ。ただ自分の思いを自分の感情で相手に押し付けるっていうことは、私は、やっぱりするべきではないなというふうに思います。しーちゃんが、マミさんありがとう。美容師1年生だから手が荒れて今ピアノが弾けないとなり、あ、そっか。最初はね、大変ですよね。美容師業界もね、非常に、私も親戚がね、美容師2人ほどいますので、非常にわかります。マリモさんが美容業界にま、あ、美容業界じゃない。保育業界にまだまだ根強く残っています。そうでしょうね。本当に教育現場っていうのはね、どんな、ピアノにしても、その犬のトレーニングにしても、サッカーね、デビさんのサッカーにしても、やっぱ教育じゃないですか。教育現場っていうのは、やっぱりその、教師、講師、先生と呼ばれる指導者ですよね。指導者がどうあるかというのによって、で、やっぱり、まあ、大げさかもしれないですけど、その先生ですね、その指導者についた生徒たちが、どんな分野であれ、その人の、まあ、その犬のですね、もしかしたら人生を変えるような影響を与えるかもしれないですよね。あ、この先生は、素晴らしい。この先生みたいになりたいと思って、もしかしたらその道に進む方もいらっしゃるかもしれないわけですよね。そうじゃなくて、好きだと思って、やりたいと思って学び始めたのに、なんか先生怖いし、練習しないと怒られるし、練習も辛いし、面白くないし、もうやめちゃおうって、やめちゃう可能性もあるわけですよね。だから指導者ってやっぱりすごく、なんだろう、接し方が大切だなっていうふうに改めてね、あきこさんの配信を聞いて私は思いました。そう、人生に関わるんですよね。デビットさんが、僕の大先輩の指導者がジーコに理想を押し付けすぎて、その子がサッカー嫌いになりそう。そうなんですよ。ほんとね、なんだっけ、カルロス？カルロスだっけ？キャプテン翼のほら、翼くんをほら、引き入れた、あれカルロスだっけ？ね、そういう感じでね、もう、引き込んだら、ある程度、 その子のいいところを伸ばしてあげるのが非常に必要ですよね。カロンしてなかったっけね。マリモさんが手荒れ。あ、帰ってきちゃった。帰ってきました、皆さん。ちょっと待ってね。はい、お帰り。皆さん、残念ながら帰ってきましたね。はい。ね、そう、人生に関わるんですよ。本当にそう思います。だから、私は、関わってきた、お世話をさせていただいたね、ワンちゃんたちが、変な話、まあ、悪いように取らないでいただきたいんですけれども、そのワンちゃんたちが、虹の橋をね、渡った時に、飼い主さんから、お知らせをいただいたり、先生に出会ってよかったですって言われることが、変な話、この仕事をしていて、一番誇りに思う、そして感謝を、そのお相手の方ですね、飼い主さんの方に、私とつながってくださって本当にありがとうございましたっていうふうに気持ちを持つ瞬間なんですよね。アシーちゃん、ありがとうございました。髪染めでね、荒れるということで、ね、なかなか手をたくさん洗う業界ですから、ね、水分きっちりとってね、コラーゲンもとって、まあ若いからあれかもしれないですけど、ね、しっかり手荒れ対策もされてください。うん。ということでね、もう息子がね、まもなくエントランスから上がってきてガチャッと入ってくると思うので、そろそろ終わりにしていきたいと思うんですけれども、やっぱりね、指導者も、うん、教えることというか、一人一人やっぱり違うじゃないですか、生徒さんってね。その一人一人にどうやったら、この方が、うん、もっともっと、ピアノだったらピアノ、サッカーだったらサッカー、そしてご自身のワンちゃんだったらワンちゃんと、通して幸せになれるか、そのためのお手伝いができるかっていうことを考えることが、やはり指導者として大事なことかなというふうに思いました。あきこさんね、本当に今朝は改めて素敵なライブ、そしてアーカイブ残してくださって本当にありがとうございました。私も、まあ、改めてね、自分の思いだけをぶつけるのではなくて、その方と飼い主さんとワンちゃんの幸せがどのようにしたら、どういうふうなご提案をしたら、もっともっと幸せな方向に人生、県政を送れるのかということを考えて、関わっていきたいなと思います。はい、ということでですね、お昼のね、お昼時、お耳ジャックありがとうございました。それではライブの方こちらで終了させていただきます。あきこさんのね配信もよかったら皆さん聞いてみてくださいね。あきこさん本当にありがとうございました。こちらで失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。